はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、問われているのは XY の財積ということですよね。で、まず X の財積からいきますけれども、X はですね、問題文の2段落目のところで、A に対して膀胱を加えています。具体的には腹部を右足で3、4回強く踏みつけるというのを膀胱をしているということだよね。で、その結果 A は死んでしまっています。問題文の下から2段落目のあたりにね、書いてあるんですけどね、 A は死んでしまっているということだよね。なので、まあ、傷害致死でいいのかなというふうに思います。ちょっと殺意までは認められないかなと思うんだよね。もちろん客観的な事情から殺意を認定させるタイプの問題っていうのはあるんだけれども、本件は客観的な事情が、まあ、本当腹部を右足で3、4回強く踏みつけるくらいしかないんだよね。だからちょっと殺意までは認定できないと思いますし、ね、まあ、出題者も別にそこは検討してほしく、検討しなくていいっていうふうな、ね、趣旨なんじゃないかなとは思うんだよね。司法試験の過去問とかでもね、確かにその客観的な事情から殺意認定させるタイプの問題って出たことありますけれども、その場合本当にね、問題文の詳細に書かれてましたんでね、なのでそこはまあ迷わないかなというふうには思います。まあ、この問題は傷害致死でいいのかなというふうに思いますね。もちろん殺意を持ってとかね、殺してやろうと思ってとかね、そういうことが書いてあったらもう一発で殺意認定でいいですよ、もちろんね。ただ本件そういうことも書いてないんでね、これはね、傷害致死でいいと思います。あと責任能力はね、特に検討しなくていいということですからね、まあ、酒に酔ってたっていうところでね、いわゆる原因によって重な行為とか、まあ、そういう問題が生じそうな感じはしますけど、別にそこは検討しなくていいということですよね。はい。で、傷害致死を改めて検討しますと、行為問題ないですよね。結果も問題ない。問題は因果関係ですよね。で、本件はいわゆる行為後の介在事情の問題ということになると思います。で、具体的にはさ、その介在事情って何ですかっていう話になると思うんだけども、2つあるかなと思いますね。1つはその A がですね、治療にあたって非協力的な態度を示しているということなんですよね。これが1個。それから、この Y 医師っていうのが最初治療に当たるんですけど、この人にもちょっと過失があったんじゃないかなというふうに思われるじゃないですか。これちょっと Y の在籍のところで検討する必要があるんだけども、ね、過失があったんじゃないか、過失犯成立するんじゃないかと。ね、まあ、業務上過失致死になると思いますけど、成立する場合はね。まあ、そうやってその過失犯成立するんじゃないかというのが、この2つが介在事情になってきます。ね、なので、この2つ、この介在事情っていうものを考慮してもなお、その行為の危険が結果となって現実化したかどうか、まあ、これ危険の現実化の発想ですけども、そういうふうに検討していく必要があるということだよね、これはね。もちろん別に他の立場でもいいですよ、全然ね、別に危険の現実化は、ね、全てじゃないんで。ただ、まあ、今多くの人は、ね、危険の現実化に寄ってると思うんで、まあ、その今言ったような言い方しましたけど、別に立場はどれでもいいですからね。はい。で、じゃあ、結論はどうなのということになると思うんですよ。で、そこでその、ね、当てはめのところですよね。これ考えにあたっては、やっぱり似たような最高裁判例がないかなっていうふうに考えてほしいですね。で、そうすると、この平成16年のですね、最高裁の判例っていうものが、やはりね、こうパッと思いつくかなというふうに思います。特にこの A がですね、非協力的な態度を示しているというところでね。なので、その事案と本件の違い、これを考えた上で結論を出していくということだよね。で、事案の違い、いくつかあるかなとは思いますけれども、一つね、重要な事案の違いとしては、平成16年の判例の事案っていうのは、一旦ですね、被害者、まあ、本件でいくと A ですけども、容態が安定したっていう事情があるんですね。で、容態が安定して、で、その後こう暴れたりなんかしてね、で、それで、まあ、死んでしまったっていうケースなんですね。本件はどうなのっていうと、これはあくまでも、ね、これ死の結果発生したのは、ちなみに受傷後、約23時間ということなんで、まあ、その1日も経ってないんですよね、これね。受傷後、受傷の約23時間後に A の死の結果発生してますんで、なので、まあ、その当日の出来事なんですよ。ね、だから、容態が安定したとかっていうことは、まあ、少なくとも本件ではないんでしょうね、おそらくね。なので、その意味でいくと、まあ、本件の方がですね、より危険性というものは、その行為の危険性というものは、まあ、残存しているというのは評価が妥当するのかなというふうに思います。その平成16年決定の事案は、一旦被害者の容態は安定してますから、もう行為の危険というのはだいぶ弱まったというふうな評価もできるんですよね。まあ、結論的にはその16年決定も因果関係認めるんですけれども、そういう評価もできなくないですよね。だけど本件はまだね、その24時間経ってないわけですからね、まあ、その当日の出来事だからね。だから、まだその行為の危険というものは十分残存しているというふうな、そういうふうな事案かなと思いますね。で、膀胱の程度のところを考えてみると、腹部をですね、右足で3、4回強く踏みつけるという膀胱で、で、もちろんこれはですね、例えば腹膜炎を含む重篤な結果を招来するっていうようなね、そういうふうな危険性がある行為かなというふうに思いますし、実際、まあ、この問題もね、それを前提にしてるんですよね。 で、ただ平成16年決定の事案はもっと危険で これ結構本当にすごいなっていうような事案なんですけども、頭部をこうビール瓶で殴打したりですね、あとはそのビール瓶の、その底の割れたビール瓶ですね、これでその後頸部をこう突き刺すみたいなこともやってるんですね、この後頸部の、この首のところって言ったらいいんですかね。まあ、なのでその、ね、どっちが危険、より危険かと言われたら平成16年決定の方がやっぱ危険だと思いますね。まあ、下手したら本当に、ね、それだけで死んじゃう可能性もあるよね。その頭部をこうビール瓶でまず殴るわけだよね。あとは足蹴にしたりとかっていうのもあるんだけども、ね、まあ、その頭部ってことに限ればまずビール瓶で殴打して、その後その後頸部をその割れたビール瓶でこう突き刺すっていうことをやってるんで、下手したらそれだけで死の結果発生しちゃってもおかしくないわけだよね。だからどっちが危険なんですかって言われたら、まあ、多分平成16年決定の方が危険なんだろうというふうには思います。はい。まあ、ただね、まあ、もちろん本件でもその最終的には死の結果発生してますんでね、死の結果をその発生させうる危険性というのは十分あるんですよ。ただよりどっちなんですかと言われたら平成16年決定の方がまあ危険かなという感じはしますよね。まあ、あと他にもね、事案の違いを挙げるとすれば、平成16年決定ってこれ複数人で暴行してるっていうのは事案なんですよ、ね、本件は1人じゃないですか、ね、だから1対1の事案なんですよね、これはね。平成16年決定は複数人で暴行を加えてると、ね、だより危険性は高いという言い方ができるかなと思うんですよね。はい。まあ、今言ってのあたりをですね、含めて検討してあれば OK かなというふうには思います。で、基本的にはやっぱりその行為の危険性というのはまだ十分残ってる、残存している状態で、ね、それをまあ増幅させたとか変質させたとか、ね、その上回る危険を発生させたというようなものじゃないと思うんですよ、これはね。あくまでもそれをその減弱、その減少させなかったっていう限度だと思うんですよ。なので、まあ、因果関係は認めていいのかなというふうには思います。これはまあ、Y の過失行為もそうだよね。Y の過失行為も同じだと思うんですけども、ね、あくまでもその行為の危険というのは、まあ、すごく高い位置でね、アンカーされているというね、まず、とどまっているということでね。で、そういう、この高い位置でアンカーされている、とどまっているっていうようなものを、これを下げなかったというね、まあ、ある種の不作為って言ったらいいのかな。まあ、不作為というとちょっとね、語弊があるかもしれませんけども、そういう事案なんですね、この事案はね。はい。からまあそこから考えても、ね、平成16年決定の、ね、事案の違いを踏まえても本件は因果関係を認めていい事案かなというふうには思いますよ ね、はい。だからね、事案しっかり押さえておかないとダメですよ これね。例えば本件でその、ね、もう A の容態が安定して、ね、でもう退院間近ですみたいな話になってくるとまた話変わってくるんだよ これはね。そうなってくると因果関係否定される可能性はありますよね、はい。なのでちょっと、ね、平成16年の判例もう一回、ね、見直してほしいなというふうに思いますけどね。ということで、因果関係は認められるという結論を取れば、傷害致死成立ということでいいんじゃないかなと思いますね、これはね。はい。じゃあ次ですね、Y の在籍いきましょう。で、Y はですね、これは A の治療に当たったお医者さんということなんですけれども、ちゃんと治療やってないんじゃないかという疑いがあるんですよね。なので、検討すべきは、これは過失犯ということになると思います。具体的には211条の業務上過失致死ですね。これは成立しないかというところを検討していくことになるでしょう。ちなみにこれは死までいけるのかというふうに疑問に思う人もいるかもしれません。つまり X との関係で因果関係を肯定しておきながら Y との関係でも因果関係を肯定していいんですかという問題が気になる人いると思いますけども、これは別に問題ないですね。同時犯的な場合だというふうに考えればいいんでね。なのでこの場合 X との関係でも因果関係を認めて死の結果を帰籍させ、さらに Y との関係でも死の結果を帰籍させるということは、これは問題ないというふうに見ていただいていいと思います。で、業務上過失致傷ではなくて業務上過失致死でいいと思いますね、これはね、はい。で、問題はですね、条文でいくと必要な注意を怠ったというところですね。まあ、過失行為ですよね。これが認められるかどうかになりますね。で、なのでまずその過失行為というものが一体どういうものなのかということを自説を明らかにしなきゃいけない。まあ、新過失論、旧過失論、ね、修正旧過失論、いろんな見解がありますけどね、まず自分はどの見解に立つのかというところを明らかにしなきゃいけないということになります。判例はよくわかんないんだけど、新過失論に近いんじゃないかというふうには言われてますよね。新過失論の立場からは、これは予見可能性、それから予見義務、予見義務違反、それから結果回避可能性、結果回避義務、結果回避義務違反ですね。この4点、これを検討していくということになりますよね。それを問題文の事実から認定してあげればいいということになりますよね、これはね。まあ、問題文にはね、たっぷりと事実が上がってますからね、この事実をしっかり使って、当てはめであれば OK ということになるんだと思いますね。はい。で、特にやっぱり問題になるのは、結果回避可能性と結果回避義務のところだとは思います。ね。で、ここでは要するに、その Y が本来どういうふうなことをしなきゃいけないのか、どういう義務があったのかっていうことを特定し、そしてそれに Y が違反したということ、これを論じていくという必要がありますね。で、その意味でいくと、問題文の一番最後の段落の、なお書きの段落ですよね。ここにいろいろと書いてあるんですよね。で、これをちゃんとやってますかというところですよね。 これを問題文の事実の事実に照らしてですね、判断していくということになりますよね、これはね。一応見ておきましょうか。なおのところね、鑑定人は A のように腹部に強い暴行を受けた患者の場合、腹膜炎を含む重篤な結果を招来する恐れがあると。回復手術を実施する必要性の生じる可能性があることから、医師としては一般にレントゲン写真、CT 撮影等で腹部の状態を検査し、あるいは約2時間ごとに触診、問診を実施して、腹部膨満の程度、腹痛の程度と把握する必要があると。また腹膜炎の場合、患者は激しい腹痛とともに脱水症状を伴い、高圧感を覚え、かつ触診等で比較的容易に診断でき、早期に適切な処置を取ることによって救命は可能であると。まあ、後半部分はね、結果回避可能性というところがね、まあ、強いと思いますけれども、まあ、まずね、だからこの Y として本来何をするべきだったのかというと、これはレントゲン写真、それから CT 撮影等で腹部の状態を検査すると。あるいは約2時間ごとに触診、問診を実施する。そして腹部膨満の程度、腹痛の程度、これを把握しましょうということですね。でそして、これやばいなということになったら適切な処置を取らなきゃいけないということになる。で具体的に適切な処置って何かっていうのは、ちょっと問題文からはっきりしないところはあるんだけども、多分回復手術ということになるんだと思いますね。まあ、実際にその Y 医師の後を B 医師というものが引き継いでね、治療するんですけども、この B 医師はですね、直ちに回復手術の必要があるというふうに判断して、で、回復手術を行ってるんですよね。これ問題文の下から2段落面のところに書いてありますけどね。だから多分その適切な処置というのは、回復手術を行うということだと思いますね。で、今言ったように、本来はその行動を取らなきゃいけない。にもかかわらず、Y はその行動を取ってないんじゃないかというところを、これをね、この問題文の3段落目かな、から検討していくということになりますよね。ちょっと見ていきましょうか。結構長いですけどね。3段落目 A は病院に救急搬送され当直の Y 医師の措置を受けたと。でこの時 Y 医師は救急隊員から A は喧嘩で腹を蹴られたというふうに聞いたと。 A は上顎のようなことを言い腹部全般に圧痛が認められると重症な疑いがあったと。しかし A は Y 医師の問診等にも落としないという非協力的な態度を示したと。これは先ほど検討しましたよね。で深夜に看護師から A が腹痛を訴えているという連絡を受けた Y 医師は触診していると。一応触診はしていると。あとは Y 医師の問診等にも応答しないというところが多分問診もしてんだろうなとは思うんですよね。まあ、一応問診触診はしてるんだろうなと思います、おそらくね。で、ちょっと続き見ていくと、その手を払いのけ体の向きを変えるなど非協力的な態度を取り、症状の詳細を知ることができなかったので、 Y 医師は A に鎮静剤を投与して眠らせた上で Y の腹部をコンピューター断層なんちゃら、まあ、これ CT 撮影のですね、したということで CT 撮影もしてますと。だから一応やったこととしては、触診、問診、 CT 撮影をやってると、こう見ていいと思います。でその後はちょっと分かりにくいんだけど、その結果 Y 医師は脾臓破裂の疑いを持ち看護師に対し翌日腹部 CT 撮影及び血液検査などを指示したと。もう一回やんなきゃいけないってことですかね。ここはちょっと分かんない。でも多分これはまあ一応適切だったというふうに見ていいんじゃないですかね。これはね、ちょっとね、その看護師に対する指示がどういうものなのかよく分かんないんだけども、多分まあ適切だったというふうに考えていいんじゃないかなと思うんですよね、これはね。はい、ここまではまあそんなに問題はなさそうかなという感じはします。で問題はその後ですね。Y 医師はその後の回診時に A が腹痛を訴え、腹部膨満の症状が次第に顕著になっていると。だから俺はあの腹膜炎の疑いがあるということだよね。認識したと。で、同時に A から繰り返し喉が吐きを訴えると。ここからもね、その腹膜炎の疑いっていうのを持たなきゃいけない。で、それに対しては、都度鎮痛剤を投与して水分を与えているに過ぎないということです。だから、おそらくこれはちょっとまあどういうふうな処置を取るのが適切かわからないんだけど、多分そのまた A は反抗するかもしれないんで、まあ、A に対して鎮静剤を投与して眠らせて、で、回復手術をするというのが適切な処置っていうことに、まあ、多分なるんだろうなと思います。ね。ちょっとこの辺は正直よくわかんないところがあって、ね、その回復手術をやるっていうのを A の同意なしに、つまりその A が鎮静剤で眠ってる間に勝手にやっていいのかっていうのはちょっとわかんないです。ね。まあ普通はね、そのなんかね、書面に書かせるとか、まあ同意取るんだと思うんですよ、普通はね。ちょっともしかして、ね、そういったところがその過失行為に影響する可能性はあるとは思いますね。その A の同意取らなくていいのっていうところですよね。で、ただまあ一応その B 医師がその次の段落でね、直ちに回復手術が必要であるというふうに判断して一応手術をしてますから、まあここから考えても一応手術には A はまあ同意するのかなとは思うんだよね。ちょっとわかんないけどね、ここからちょっと推測になっちゃうんだけど、まあただその鎮痛剤を投与して水分を与えるっていうだけで多分不十分なんだとは思いますね。だからまあ少なくてもその A に対して手術を受けませんか、受けないとやばいですよというふうなことは聞かなきゃいけないのかなと思いますね、最低限ね。その眠らせてる間に、ね、手術していいのかってちょっとわかんないんだけども、ただ少なくとも A に対してちょっとやばいんで手術した方がいいんじゃないですかみたいなことは言った方がいいのかなと思いますね。ちょっとわかんないところあるけどね。はい。 で、ちょっとその次ですけども、Y 氏が A を担当して13時間の間に Y 氏が A を診察したのは最初含めて4回と、これはかなり少ないなってことになりますね。13時間あれば約2時間ごとに触診問診をしなきゃいけないので、なので、まあ、少なくても6回は問診、触診しなきゃいけないということになるんだと思いますね。で、今回は4回ですから、ちょっと足んないということになると思います。今言ったようなあたりで Y の過失行為を認定するというふうになるでしょうね、おそらくね。はい、ちょっとねこの問題文の事実からはっきりしないところある。さっき言ったようにその回復手術っていうものが必要だっていうふうに判断して果たして本当にできたのかどうか、ね、そのまた A が暴れるかもしれないからね。だからその辺はちょっとよくわからないです。ただまあ、その辺はまあ認定してやればいいんだろうなと思います。これはね、だから例えばその Y がその A に対して回復手術をその進めなかった、回復手術した方がいいんじゃないですかというふうに問わなかったことを過失行為というふうに、そういうふうに見ることもできなくはないと思うので、なので、まあ、そういうふうに書いていただいてももちろん構わないと思うんですよ。適切な処置というのが回復手術だよねと、それを前提に回復手術というのはただ、ね、その当然患者の同意がいるということが普通だと思いますのでね。なのでその しなくていいんですかというようなことを聞かなかった行為が過失行為なんだという認定してももちろんいいですよ。それはね、まあ、そこはちょっともう任意だと思うんですよ、ね、はい。ということで、まあ、今言ってるあたりから Y の過失行為を認定するということでしょうね、おそらくね。結果回避義務違反ですね。これを認定するということだと思います。それね、で、一つわからないのが、A がそういう非協力的な態度を示した場合に、Y にそういうね、その過失行為認定していいのかと、ここは結構微妙な問題かなと思うんですよね、これはね。まあ、一種の危険の引き受けとかね、被害者の同意とかと似たような問題かなとは思うんですけども、ね、その可能性は、その検討の可能性は一応あるかなと思いますね、ここはね。まあ、はっきりね、その学説上、こういったような問題っていうものを捉えてね、議論してるってわけではないと思うんだけども、まあ、学説上議論があるのはですね、これはまあ、どちらかというと X の在籍に関わるところかなと思いますけれども、例えばその A がですね、非協力的な態度を示したっていうところだけじゃなくて、その、いわゆるね、エホバの証人の、ね、その輸血拒否事件みたいな、まあ、ちょっと憲法やってない人はね、まあ、何のことか分かんないかもしれないけど、まあ、憲法をやると、ね、そのエホバの証人っていう、まあ、その宗教を信じてる人がですね、輸血してもらったら困るということですよ。拒否ったという事案が出てくるんですよね、憲法やるとね。まあ、ちょっとまたそれは憲法の方で聞いてほしいんだけども、ね、そういう事案を念頭に置いて、でその A が言うのはその自律的な、ね、意思決定をして、でそれによって因果関係が否定されるんじゃないかみたいな議論がなされたりしますよね。でそれと同じようなパラレルに考えて、その延長線だっていうふうに考えて、まあ、例えば因果関係を否定するっていうような筋もあるかもしれないし、危険の引き受け、あるいは被害者の同意みたいな法理で違法性を阻却するっていう可能性もあると思いますし、あるいはそもそもね、結果回避義務がその場合生じないんだって議論もあると思いますし、まあ、いろんな議論があり得ると思うんですけども、そういう議論をしてもいいのかなと思います、これはね。結構そこまでね、議論すると相当高度だなって感じだけどね。あんまりやんない問題ですもんね、これね。まあ、あえて言うと危険の引き受けが近いかなと思いますけどね。総合講義なんかでやってるものとしては、危険の引き受けが近いかなと思いますけども、ただね、ダイレクトなものではないかなと思いますので、なので、まあ、今言ったようなね、形で、その Y に本当に義務があるのかなとかね、違法性阻却されないかな、みたいなことを検討してももちろんいいと思います、これはね。はい。そこまで考えるとかなり応用的なね、高度な問題になっちゃうんでね。まあ普通はね、その Y の過失行為を認定したら OK だと思うけどね。これはね。はい。いいですかね。まあ、結論的には認定でいいのかなとは思います。ちょっとわかんないところもあるけどね。はい。ということでした。じゃあちょっと回答の方見ていきましょうか。でまずですね、X の在籍ですけれども、まあ行為結果は問題ないんで因果関係のところね、問題にしていただいて、で、因果関係のね、自説ですよね。まあ皆さん多分危険の現実からいくと思うんですけど、ね、これをまず論証していただくというところですよね。で、まあ結構答案とか見てると、皆さん結構やっぱ危険の現実化の方には書かれていて、で、まあ理由付けがね、ある人とない人、まあない人の多いような気がするんだけども、まあなくても一応まあその行為の結果が、行為の危険性か、失礼しました。行為の危険性が結果になって現実化したか、みたいな規範を書いてる人は多いですよね。ただ、当てはめが結構、まあ、なんていうんですかね、差がつくポイントといいますか、ちゃんと書いてる人とそうじゃない人結構差がつくなと思っていて、まあ、この問題に行くと、やっぱりその平成16年の決定を踏まえざるを得ないと思うんですよ。ね。なので、その平成16年の決定を踏まえて書いてあるかどうか、っていうところで、かなり差はつくかな、というふうには思いますね。はい。なので特にね、重要なのは今回はその X のね、行った暴行というのは当然まあその死の結果というものをもたらしうる危険性があるということだし、またその危険性がさっきも言いましたように、そのまだ残ってるんだよね、残存してるわけですよ。だって死んだのがまだ23時間後なわけですから、1日経ってないわけだからね。 だからその危険が残ってるっていうような状態です。キープされてるんですよ。アンカーされてるんですよね。で、A とか Y の行為っていうものは、それをこう上増しするようなとかね、あるいは変質させたりとか、そういうものじゃないんですよね。そういうものじゃないんですよ。それを下げなかったっていうだけなんだよね。っていうところを、まあ今言ったようなことを、まあもうちょっとね、下げなかったとかね、ちょっとかっこ悪いんで、まあもうちょっとね、かっこよく書いた方がいいと思うんですけども、ね、そういうことを書いてあるかどうかっていうところで多分差はつくんだろう。別に認定をね、まあまあ、例えば結論的に因果関係否定っていうふうに持ってっても、まあ、そのバッテンがつくかというとね、まあわかんないと思うんだけど、それはね、その採点者がどう感じるかっていうところにもよると思うんでね。まあ根源は認めた方がいいと思いますよ。認めた方がいいと思うんだけども、ちゃんと書いてあれば、その二重罰を食らうってことはないと思うんですね。仮に因果関係否定っていうふうに書いたとしても、因果関係否定しますっていうふうに書いたとしても、そのちゃんと今言ったようなそのね判例の事案との違いを踏まえて自分なりにこう考えますってことが書いてあれば、多分そんなに低い評価はつかないんだと思います。だから結論的には本件は認めた方がいいと思います。判例の事案との比較を踏まえてもやっぱり認めた方がいいと思うんだけど、ただもし仮に否定しちゃってもね、否定しちゃってもちゃんとそのプロセス、思考のプロセスが書いてあれば、え、しっかり点数はつくんだと思います。これはね、はい。なので今言ったようなそのね部分をしっかりこうね書かれているかどうか、だからこの答案でもね1ページぐらいですか、ね、この当てはめに使ってますよね。このぐらい書いてほしいですよね、やっぱりね。はい。だから結構みんな危険の現実化みたいなところのその規範部分に関してはそんなに正直差はつかないなっていう印象があるんですよ。再現トーンとか見るとね。だけども、やっぱり差はつくなっていうのはその当てはめの部分ですよね。このところですごく差はつくなっていう感じがあるので、ね、ここはまあ丁寧に書けるようにしてほしいな。特にまあ判例の事案だよね。判例の事案を押さえてないと丁寧に書く目標もないと思うんで。なので判例の事案をしっかり押さえるということをやってほしいなというふうに思いますよね。はい。で、結論的には、因果関係肯定でいいと思います。で、それから、Y の在籍のところで、まあ一応ね、業務上のその業務の意義とかも書いてはダメにしてありますけど、まあさらっといいでしょう。まあ認められるのはもう明らかかなと思うんでね。で、問題は、注意を怠ったと言えるかどうかということで、真滑質論で言っています。で、真滑質論の場合はさっき言った4点ね、検討します。で、中心はもちろん結果回避義務のところですけれども、一応予見可能性とか予見義務、ですね、この部分も検討してください。で、今回はその A の、その症状ですよね、その強い腹痛を訴えている、激しい腹痛を訴えている、あとはその、下垂症状があると、喉の渇きを訴えていると、口渇があるというところですよね。このあたりはその腹膜炎の、まあ、症状顕著なものだというふうに考えていいかなと思いますからね、はい。なので結果 その発生を予見することができたし、ね、また、その予見をすべきだったというふうに言えるかなと思いますんでね、これはね。なので、予見可能性、予見義務違反ありというふうに認めていいのかなと思いますね。で、次に結果回避可能性、結果回避義務ですけれども、結果回避可能性ですね。結果回避可能性は、これはですね、問題文の一番最後の段落、縄切の段落のですね、また以降のところですかね。このところを引っ張ってきていただければいいと思います。で、一応その A の協力的な態度っていうのは結果回避可能性のところで考えるという形にしてみました。この答案ではね。さっき言ったように、その A の非協力的な態度というものを、まあ、どういうふうに理論的に位置づけるかっていうのはいろんな見解があり得ると思うんですよ。ね。ただ、まあ一応この答案では、結果回避可能性のところに位置づけるという形にしてみました。で、まあ、確かに A の非協力的な態度によってね、問診、触診困難であったというところはありますけれども、まあ、腹膜へのね、顕著な症状があるということですから、まあ先ほど言いましたようにね、まあ手術をね、いきなりしていいのかっていうのは問題はあるかもしれないけれどもね。ただ少なくてもそれをね A に対して問うとか、まあ、そういうことはできたかなというふうに思います。でそうなってくると、まあ、実際 B 医師はねこれは手術できてますから、ね、結果回避可能性はあったというふうに認めていいのかなと思いますね、まあ、もちろんその結果回避可能性がどれぐらいあったのかみたいなことをギリギリ始めるとちょっと分かんないところはあるんだけどね、まあ、例えば A がどうしなかったらどうするのかとかね、まあ、そういう議論はあるとも思いますけども、まあ、そこまで細かく認定する必要はこの問題ではないかなと思いますね、これはね。はい。で、あと、結果回避義務のところですよね。これは問題文の、縄脇の一番最後の段落でですね、まあ、その Y がどういう行動を取らなきゃいけないかというところはいろいろ書かれてますから、その行動を取ったのかということね、これを認定していけばいいんだと思います。で、さっき言ったように CT 撮影、触診、問診は OK ですよね。ただ、触診、問診が、これが回数が足んないということなんですよね。で、そのためにですね、そのために、これは、その、回復手術をするタイミングが、まあ、遅れちゃったということになるんだと思うんですよね。本来だったら、ね、その触診問診をしっかりやっていればこれはやばいなということを気づいて例に対してまあ同意を取る取らないちょっとねそこは分からないけれども、まあ、少なくともその回復手術をするチャンスというのはあったのかなというふうには思いますからね、まあ、実際ねこの B、C っていうのはしてますから回復手術をね、はい。 なので、まあ、そこで結果外義務違反ありというふうに認定していいのかなと思います。これはね、もちろんここは認定してればいいと思いますよ。結果外義務違反なしというような結論も取れるとは思うんでね、まあ、例えばさっき言ったような A の非協力的な態度みたいなところを強調していけばですね、これは結果回避できなかったんじゃないかと、ね、いうことも認定はできると思うんでね、なので義務違反なしという結論では別に構わないですよ、それはね。はい、まあ、ここも認定してればいいのかなというふうに思います。はい、いいですかね。まあ、いずれにしてもね、その問題文の事実関係というのをしっかり使い切っているということをね、意識していただくといいと思いますね。はい、ということでした。で、じゃあこの問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。